FM Fuji. Monday to Friday live program.
Good day. Good day. Good day. 教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんを迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金について分かりやすく教えていただきます。今回のお相手、東京地方税理士会山梨県会宮川新平さんです。宮川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりじゃないですか。
どうも、お久しぶりです。
お母さんお元気ですか。
元気です、はい。
もう2月ですけども、豆まきとかします。節分は
節分豆まきました。
まきました、
はい、というよりも、うん、ぶつけられましたね、嫁と子供に。
あ、豆を
豆を
普通に鬼やん、それ。
そうです、鬼です。
鬼じゃないですか、
はい。
あ、じゃあ、宮川さんが鬼役ということで、じゃあそんな鬼な宮川さん今日のテーマから教えてください。
はい、今日は所得の種類について説明していきたいと思います。
所得の種類ということは所得税の話ですよね。
所得税の話です、うん。所得税の特徴といえるのですが、うん、所得を、もっと言うと収入を10種類に区分するところから始まります。
10種類なんか面倒ですよね。確定申告も書くところ一つじゃないじゃないですか。
そうですね、うん、お初の収入というか初めて出てきた収入なんかはここでいいのかななんて迷ったりしますから ね、
ね。でも儲けだったらさ、例えば全部まとめて計算すれば、素人から言うとそっちの方が分かりやすいと思うんですけどね。
いや、でもそれには理由があるんですよ。第3、うん、儲けの金額が大きいほど、はい、所得税の税額も大きくなるのは承知ですよね。
わかります。儲けの金額に税率をかけるんですから、比例して当然税額は増加すると。
そうですね、うん。では給与で100万円稼いだものと、はい、退職金で100万円得たものとで金額が同じだから税額も同じでいいと思いますか。
まあ、給与は継続して稼げるものかもしれないけども、退職金は老後の資金となるものだったら、これはちょっと対策が必要かな、やっぱり。
そういうことなんです。
なるほど、
うん。手にした金額は同じでも、働いて得たものと資産運用で得たものの違いとか、うん、毎年継続して得られるものと、たまたま臨時的に得られたものとか、儲けの金額の大小だけでなく、内容や事情も踏まえて税負担が考慮されています。
なるほど、それでまず10種類に分類するんですね。納得しました。
では一つずつ紹介します。
一つですね。じゃあまず一つ目は、
まず利子所得。これは預貯金の利子や国債、地方債、社債の利子などです。預金通帳を持っている方は多いですから、あれ、預貯金の利子って申告いるの？と思った方もいると思いますが、うん、預貯金の利子は源泉所得税が引かれておしまいで申告は不要です。
なるほど、なるほど。じゃあ次2つ目お願いします。
次に配当所得。株式を持っている場合に受ける配当などです、
はい。
上場株式の時は申告の仕方が複数選択ができます。
なるほど。さて3つ目は。
3つ目は馴染みのある給与所得です。毎月の月給に加えてボーナス、賞与もここに入ります。あとバイトとかパートの収入も給与所得です。
退職金というのは給与に入らないんですか。
先ほど理由の時に触れましたが、はい、退職金は退職所得として4つ目になります。
それ4つ目。
給与の計算とは分離して計算します。通常の退職金は継続してもらう月給の計算よりも退職所得控除額を引いてからさらに2分の1にするなど考慮されています。
確かに分類しておかないとそういう計算できませんよね、
はい。で5つ目は、うん、第3ご存知の事業所得です。農林水産業、製造業、卸売小売業、サービス業などなど事業によるものがここに入ります。個人で商売されている方はこの事業所得の枠の中で収入から必要経費を引いて所得計算をします、
うん。まあこれ馴染みのところですね。まあね。
で6つ目です。
6つ目。
6つ目は不動産所得。これは不動産を賃貸して収入を得るものです、うん。賃貸アパートの部屋、店舗や事務所などの建物を貸したり、駐車場や建物の敷地などを土地を賃貸する場合です。うん、
不動産所得というとね、土地や建物など不動産を売ったものかなと正直思ってしまいますけどね。
はい、不動産を売った場合は7つ目、譲渡所得になります。これは土地建物だけでなく株式などの有価証券の売却や仕事で使っている機械や車両などが入りますが、小売業での商品や製造業の製品などの売却は譲渡所得ではなく事業所得に入ります。続けて8つ目は山林所得です。譲渡所得に近いんですが、5年を超える山林の伐採や譲渡による所得を山林所得と言います。これは山自体ではなく木を売ったものとなります。
なるほど、もう今8まで来てるぞ、終わりが近づいてきましたよ。じゃあ、9つ目は、
はい、9つ目は一時所得です。ここまでに紹介した8つはその名前の通り仕事をしていたものですが、
はい、
一時所得はたまたま臨時的に手にした収入を指します。例えば満期保険金とか競馬競輪などの払い戻し金、懸賞やクイズの商品金品、ふるさと納税の返礼品、習得物の時効取得などです。
矢川さんさ、少し前竹やぶで1億円拾った人とかいるじゃないですか、
はい、
あれはやっぱりは一時所得なんですか。
そうです、はい、その収入も一時所得として税金がかかります。
なるほど。
でも竹やぶで1億円拾ったら警察に届けないと遺失物横領罪になりますから必ず届けてください。それでは最後です。
最後、うん、
ここまでに紹介した9つに当てはまらないものは全て雑所得に入ります。公的年金や生命保険会社からの年金がこれに含まれます。
なるほど、年金は雑所得か。でも宮川さん、これもう10個も覚えられませんよ正直。
まあそうですよね。なので判断に迷った時にはお気軽にお近くの税理士にご質問いただければと思います。今年の確定申告の受付期間は2月の18日月曜日から3月15日の金曜日までです。還付申告をされる方は1月1日よりすでに始まっています。税理士会でも県内各地で無料相談会を開催しますので、日時や場所などをご確認の上会場へお越しください。優しい税理士がお待ちしております。
優しい税理士がお待ち。それでは宮川さん、今日のポイントを一言でお願いします。
まだまだ話し足りないのであと10分ほど話したいんですが。
何それ。え、それいや結構話してるし、あと宮川さんが10個も覚えなきゃいけないワード出てきたし、もう宮川さんでもう時間だからいいか。
そうですね、うん、まあ節分だけに巻いておきましょう。
これね、鈴木大のね時間を止めるっていうのがなかなかすごい技でして、ダジャレっていうのが若いのに親父ギャグとかもう正直もうどうでもいいか分かんないんですけど、宮川さんね、
はい、
いいですか、
はい、
今日のポイントをですね頼むよ、ビシッとお願いします。
わかりました。所得を分けるのは必要だからです。
引っ張った割にすごいなんていうの、フリースタイルっていうかさ、そういうのやめようよっていうかよくわからないんだよ、はい。それではここで近く開催されます無料相談会をご紹介します。僕の方からね、まず日程今日です。2月の5日、結構ありますね場所ね、甲府市北公民館午後1時から4時、受付は終了30分前までです。それから笛吹市役所では午後1時から4時、こちらも受付終了30分前まで。それから市川三郷町役場、午前9時から12時までと午後1時から4時、受付は終了30分前まで。それから今日と明日2月の6日は富士吉田市民会館でもありますね。こちらは午前10時から12時までと午後1時から3時までです。受付は終了30分前まで。それから2月の6日もう一つ、身延町総合文化会館、午前10時から12時まで、午後1時から3時です。受付は終了30分前までということで、あとその他にも無料相談会実施されますよね。
その他の日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでお知らせしています、うん、今回は 確定申告の無料相談です。所得金額が多額な方、相談内容が複雑な方、譲渡所得がある方などはお受けできません。事前にご確認の上、会場へお越しください。
はい、無料相談会について詳しくは、東京地方税理士会山梨県会事務局、電話番号です。055-233-1318、055-233-1318。郡内地域の方は、東京地方税理士会大月支部事務局です。電話番号0555-22-8481です。0555-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにある教えて税理士さんのバナーから聞けるようになっています。
今日の放送のおさらいとして、ぜひ聞いてみてください。
そうですよ。フリースタイル聞けますからね、宮川さん。
はい。
はい、そして、税金に関するご質問も引き続き受け付けております。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。ということで、宮川さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ、教えて税理士さんでした。